ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、レートリオ若い才能の育成が2030年の人口ブラスを活用する方法だと明言。2013年のインドネシアの経済成長は依然として安定している。最初のニュースです。ジョコ・ウィドル・レートリオはインドネシアの人口ボーナスの機会を活用する会議は人材育成にあると述べました。これは1月3日水曜日にプロボカルトのムハマリア大学の第2キャンパスの起工式に出席した際にジョコ・ウィドル・レートリオが語ったものです。ジョコ・ウィドル・レートリオは人口ボーナスの機会を活用する一つの方法はスキル教育を通じて将来の若者の才能を準備することだと述べました。
Di tahun 2030-an, 2035-an, ini akan mendapatkan bonus demografi yang kita harapkan.
2030年代、2035年代には私たちが望む人口ボーナスが得られ、それを活用してこの国を先進国にすることができます。鍵となるのは人材育成です。したがって将来の才能、将来のスキル、才能の必要性と呼ばれるもの、どちらを優先すべきですか？
Future skill、kebutuhan talent yang mana yang harus kita dahulukan?
ジョコ・ウィドル・レートリオはまた2029年、2034年の国家主導者の役割もインドネシアが先進国になれるかどうかを決定する限りだと述べました。次にスリムリアニ・インドラワ・デザイム大臣は2023年のインドネシアの経済成長率は依然として 5% 程度で安定すると予想しています。多くの国際機関は国家経済成長がこの数字の範囲内になると予測しています。スリムリアニ大臣は2020年1月2日火曜日、中央ジャカルタの事務所で記者会見で、2023年末までにまだ約 5% であり、国家予算によれば2020年には 5.2% になると推定しました。スリムリアニ大臣は声明で、で多くの機関による経済成長予測についても説明しました。国際通貨基金はインドネシアの経済成長率が2013年と2020年の 5% に達すると予測しています。世界銀行は2023年のインドネシアの経済成長率を 5% と予測しています。世界銀行のはまた2020年のインドネシアの経済成長率を 4.9% に修正しました。次は10月7日にイスラエルとハマス紛争が勃発して以降、殺害されたパレスチナ人の数は2万2000人を超えました。ガザ保健省は1月 2日火曜日報道声明で、イスラエル軍が過去24時間にガザ地区でパレスチナ人207人を殺害、338人を負傷させたと発表しました。新たな犠牲者の数による10月7日以来のパレスチナ人の死者数は2万2185人、負傷者数は5万7035人に増加しました。アンダラ出身者が引用したように、複数のパレスチナ治安関係者が新華社に対し、イスラエルによる空、陸、海からの攻撃は過去数時間、ガザ地区のほとんどの地域、特にガザ中心部の難民キャンプで続いていると述べました。一方、イスラエル軍と武装したパレスチナ武装勢力との間の激しい戦闘は今も続いています。最後のニュースです。石川地方自治体は先週日曜日の夜に大みそかに発生したマグニチュード 7.6 の強い地震により最大62人が死亡したことを確認しました。これは水曜日に日本にテレビ局 NHK のウェブサイトで報じられました。NHK はウェブサイトでマグニチュード 7.6 の致命的な地震の後、日本は余震で揺れ続けていると述べました。地震の被害が最も大きかった石川県では、被災者の捜索活動が進めています。NHK によると、数万人の住民が電気のない生活を強いられたということです。石川県輪島市によると、家屋25棟が倒壊したということです。この強力な地震はまた、輪島市で200件の家屋や空火災を引き起こし、地元当局者は涼しいです。地震の影響で50件もの家屋が倒壊したと述べました。これで今日のニュースを終わります。さんの皆さん、外国コーナーです。今日は中チュニジアのインドネシア大使がインドネシア語について公開講義を行っ ったことについてお伝えします。在中日インドネシア大使のズハイリ・ミスラウィ氏は2023年12月29日金曜日、チュニジアのカルタゴ大学言語学部でインドネシア語クラスで公開講義を行いました。この機会にズハイリ大使は1学期のインドネシア語学習クラスを開講したカルタゴ大学への感謝の意を表明しました。ズハイリ大使によると、このプログラムは将来インドネシア・チュニジア開講の架け橋となる可能性があるということです。アンタラ通信社が引用したように、昨年12月29日にジャカルタで受け取った在チュニジアのインドネシア大使館からのリリースで、ズハイリ大使は在チュニジアのインドネシア大使館はカルタゴ大学の取り組みですぐに応じ、少し前にインドネシア大使館にインドネシア語クラスを開設したいという要望を提出したと述べました。在チュニスのインドネシア大使館は、この要請に直ちに応じました。ズハイリ大使はインドネシア語クラスに興味を持った人の数が80人に達し、満足していることを認めました。ズハイリ大使によると、これはチュニジアでインドネシアがより広く知られるようになったということだということです。ズハイリ大使はまた、チュニジアの若者は、インドネシアを含む他国の言語、伝統、文化を学ぶことに関心を持っているため、文化外交基盤を強化する必要性を強調しました。ズハイリ大使はまた、在チュニジアのインドネシア大使館は、チュニジアの様々なキャンパスでのインドネシア語学習を優先するなど、文化外交に注目していると述べました。2020年にはカルタゴ大学と同様にインドネシア語の授業活動が行われるインドネシア語コーナーがいくつか開設される予定です。インドネシア語クラスは在チュニジアのインドネシア大使館とカルタゴ大学との共同プログラムの一つです。この公開講演に会員にはカルタゴ大学言語学部副学部長とインドネシア語教師のナナ・シャイフル・ローマン氏も出席しました。これで外国コーナーを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1948年1月4日、ミャンマーは独立したことから始めます。1948年1月4日、以前はビルマとして知られていたミャンマーは、イギリスからの独立を達成することに成功しました。16世紀以来、イギリス、オランダ、フランスなどのヨーロッパ諸国は、ミャンマーの豊かな天然資源をめぐって競争してきました。ミャンマー国民と侵略者とのまで2度の大規模な戦争があった後、19世紀半ば、イギリスは正式にミャンマーを統治し、ミャンマーとインドを統一しました。第二次世界大戦中、ミャンマーは日本に占領されました。この日本語占領時代を利用して、ミャンマー国民はアウン・サン・スー・チー氏の知るの死も、反ファシスト自由人民同盟を設立し、独立運動を組織しました。日本の敗戦後、イギリスはミャンマーに戻ったが、AFPFL が国民に大きな影響力を持っていることを見て、イギリスは最終的にミャンマーの独立返還に同意しました。次に、1月4日世界展示デーについてです。世界展示デーは視覚障害者の人権を完全に実現するためのコミュニケーション手段としての展示の重要性を認識することを記念して毎年1月4日に祝われます。世界展示デー記念の歴史は2006年に始まりました。当時障害者権利条約は障害者の権利と福祉を提案していました。この条約は展示が教育、表現と意見の自由、情報へのアクセス、視覚障害者の社会的包摂にとって不可欠であるとみなしています。リブラ有志の発見は世界中の視覚障害者にとって非常に役立ちました。したがって2018年11月、国連総会は1月4日を世界展示デーと定めました。 1月4日が世界展示デーに選ばれた理由は、ルイ・ブライユ氏の誕生日と一致するためです。最後に、1966年1月4日、モロッコでダル・エル・バイダー会議が開催されたことについてです。1966年1月4日、ダル・エル・バイダー会議として知られる政治会議は、モロッコで開催されました。この会議はアフリカにおけるブロックの形成を目的としており、当時のエジプトのガマル・アブドゥル・ナセル大統領によって始められました。会議にはアルジェリア、ガーナ、ギニア、マリ、モロッコ、エジプト、シリアが参加しました。アフリカにおけるドイツ軍事力の創設が会議の目標です。さらにアフリカには共通市場が誕生しました。しかし実際にはダル・エル・バイダー会議の決定は完全には実行されていません。これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシアクです。 共和環境林業者林産物輸出の実現率は目標の 128.5% だったと発表したことについてお伝えします。環境林業省は2023年の林産物輸出の実現率は設定目標の 128.5% に達すると発表しました。環境林業省の持続可能な生産森林管理局長代理のアグシアスティアント氏は、環境林業省が2023年に100億アメリカドルの林産物輸出を目標にしていることを明らかにしました。アグシアスティアント氏は1月1日月曜日ジャカルタでの正面セミで、林産物輸出の実績に影響を与える要因の一つは合法性及び持続可能性検証システムの信頼性だと述べました。同氏によると、このシステムは購入した木材製品が持続可能な森林系 A から調達されたものであることを保証するものとして世界的な信頼を得ています。これは国際熱帯木材機関が発行する合法的で持続可能な木材取引を促進するプラットフォームであるグローバル木材指数において、インドネシアが最高位にランクされていることでも証明されています。環境林業省の林産物加工マーケティング開発部長のクリスティアント氏は、木材製品の合法性と持続可能性の問題が世界的な関心事となっている中、SVR キーのリブランディングと強化は非常に戦略的であると付け加えました。同氏は、多くの国が現在輸入される木材製品が森林伐採によるものではなく、持続可能な森林管理によるものであることを保障するための規制を設けていると述べました。欧州連合が森林破壊防止規制または EUDR を導入した後、現在主要市場でも森林破壊を防止する規制の傾向が現れています。これらには、米国の2013年米国森林法を制定したイギリスのイギリス森林ディスク商品および日本の日本のクリーンヌード法が含まれます。クリスティアント氏は、この傾向に対抗するために SVR 機は引き続き強化されると述べました。現在 SVR 機には世界市場の需要に応じた基準と指標が装備されており、その一つは木材製品の伐採、加工、販売場所の座標、地理的位置の廃止によるトレーサビリティです。同氏によると、 SVR 機の受け入れを増やすために、国際協力の促進と強化と同時に、 SVR 機の積極的なキャンペーンやソフト外交も行われているということです。一方、インドネシア森林企業家協会のインドラヤのスシロ会長は、 SVR 機の推進と外交努力を全面的に支持していると述べました。同氏によると、 SVR 機は説明責任と透明性を高め、インドネシアの森林ガバナンスの改善に影響を与えることが証明されているということです。同氏は、 SVR 機は森林破壊と違法伐採の割合を減らし、合法木材市場を拡大することにより、間接的に2030年フォルネット新興の達成も支援していると強く言いました。インドラヤヌ氏はまた、輸出先国の木材吸入業者協会との促進と協力が、現在輸出先国のインドネシア大使館からの促進を受けて継続していることも明らかにしました。同協会が行った取り組みの一つは、アラブ首長国連邦ドバイで開催された UNFCCCCOP28 気候変動会議の合間に、中東最大の企業グループの一つとのコミュニケーションと一部探索を実施したことです。同氏は、ドバイが中東、さらには世界一倍のインドネシア木材貿易の拠点になれることを望んでいます。これでインドネシア語を終わります。
rasa cinta seperti ini. Seribu kali kau rasa cintamu terpendam di hati.
Of Indonesia.
Instan no minasan, pasona Indonesia desu. Kyou wa Yogyakarta tokubetsu chuu no kankouchi, Tembi Kankou mura o goshoukai shimasu. ジョクジャカルタ特別州には本当に100万もの物語があります。自然、文化、歴史からグルメ、観光まで様々なタイプの観光地が見つかります。ジョクジャカルタ特別州に行ったら訪れたい観光地の一つが農村観光です。その一つが天美観光村です。天美村はとても美しく緑豊かな自然環境に恵まれています。2つの入り口からは村情緒あふれる濃い濃い四季が見えます。広い水田地帯は緑に見え、住民の家の間にある木々は木陰、涼しさ、静けさを感じさせます。天美村にはジャワの代表的な伝統家屋であるジョグロやニマさんの家が多く、広い庭を持ちそのまま残されていますが、中にはホームステイや宿泊施設として用意されている家もあります。天美集落を囲む水田と川は新しい村ではなく、もともとの自然の村の印象をますます与えています。このような自然条件は他の場所ではめったに見られないため、これが天美観光村の付加価値となっています。 デビ村へのアクセスはとても簡単です。デビ観光村の場所はジョグジャカルタ市内中心部から南に約10キロ、またはパラントリティスビーチへの片道の南に位置します。デビ観光村の正確な住所はジョグジャカルタ特別シューバントル県セオン地区デビ村にあります。話によると、テンビはかつて家屋子供たちを育ったり場所であったと言われており、地元住民の間ではテンビに来て一晩泊まる人は国王のように成功するという信仰があったそうです。そこでは農家と一緒に田植えを学んだり、村民の日常生活と交流したりするなど、さまざまな活動が行われています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bila suasana di hatimuMembuat resah tak menentu Katakanlah oh kasih Bukalah hatimu Janganlah kau ragu
Mendekatlah padaku Letakkan tanganmu di dadaku Rasakanlah oh kasihCinta yang ada di hatiku
Semua itu karena dirimu Semua untukmu Tulusnya cinta yang ada di hatiku Selama ini hanyalah untukmuLetakkan tanganmu di dadaku
Rasakanlah oh kasih Getaran cinta yang ada di hatiku
Semua itu karena dirimu Semua untukmu Tulusnya cinta yang ada di hatikuSelama ini hanyalah untukmu
Thank you.
Voice of Indonesia.
Misna no minasan, warna wani desu. Kyou wa Jokowi Mosque wo goshoukai shimasu. インドネシアとアラブ首長国連邦は非常に緊密な友好関係にあります。両国には国家指導者の名前を冠したモスクがあります。ソラカルタの町にはシェイク・ザイダイモスクがあります。一方ジョコウィモスクはアブダビ外交地域内にあり、ジョコウィルルンレイトリオトリがよく切ります。アラブ首長国連邦のアブダビにあるジョコウィレイトリオのモスクは国際レベルでのインドネシア外交における記念碑的な成果を示しています。モスクワ面積3766平方メートルの土地になったっており、最大2500人の礼拝者を収容できます。アラブ首長国連邦政府によるインドネシアのジョコ・ウィドル大統領の名を冠したモスクの建設は2011年に始まりました。現在モスクは一般公開され始めており、2013年12月12日から使用できるようになりました。ジョコ・ウィモスクは古品質の材料を使用して建設されています。それとは別にモスクの装飾に使用されたアスマウル・フースナーの木製の装飾品や彫刻が数多くあります。ジョコウィモスクとは別にアブダビ市内にはジョコウィ通りがあります。一方インドネシアにはジャカルタからチカンペックまでの 36.84km にわたるシェイ・ムハマド・ビン・ザイド国家橋があります。インドネシアとアラブ首長国連邦の間の外交関係は1976年以来確立されています。アラブ首長国連邦はインドネシアの中東地域における主な貿易及び投資相手国です。アラブ首長国連邦はインドネシアにとって中東諸国の中で2番目に大きな貿易相手国であり、貿易総額は50億6000万ドルに上ります。さらにアラブ首長国連邦はインドネシアにとって主要市場の一つとなっており、パーム油は最も重要な輸出品となっています。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽のお披露目です。今日はリンワの歌をご紹介します。リンワは1996年に結成されたボーカルグループです。リンワのメンバーはフランス・モヘデ、アマラ、アリ・ウィディアワンで構成されています。リンワという名前自体は、ビラ・クインガというタイトルのシングルをリリースした後に知られるようになりました。この曲は1996年にリリースされた最初のスタジオアルバムに収録されています。彼らの最初のアルバムでは、友情と精神性の観点から普遍的な愛について詳しく語られています。ビラクイガという曲も同様です。ヨフィ・ウィリアントが作成したこの曲は、人間関係の不確実性について語り、パートナーが自分を愛するという約束を守ってくれることを願っています。それではリンワの歌、ビラクイガです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Bila ku ingat senyum manismu, tak bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya.
Bukan hanya mantannya
kelamaan.
Bila ku ingat janji manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku.
Waktu malammu,
bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu.
Semoga bukan angan yang kelamaan.
Voice of Indonesia.
Kini semua telah percuma. Sisimu tak ingin sejujurnya. Pengungkapan hati
Voice of Indonesia.
Langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada.